皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回はですね、以前も投稿したことのある大変好評の企画もの、東大世界史解いちゃうぜの第2弾をやりたいと思います。東大世界史といってもね、これ決して受験生のためだけの動画ってわけではなくて、もちろん受験生も見ていただくのはいいんですけど、むしろ私は大人の方に見てもらいたい。東大世界史を解くことはね、これまさに歴史的教養の集大成ですから、単純な暗記だけでは決して解けない物事の本質を俯瞰的に見る能力が求められますから、東大世界史を解くっていうのはね、単なる趣味の範囲を超えてどんな仕事にも応用できる自分のスキルアップにもつながるのではないかと思うわけなので、ぜひぜひ老若男女問わず私の動画を見て東大世界史を感じましょう。ということで、今回取り上げる問題はですね、1998年の入試からですね。それでは行きましょう。問題。アメリカ合衆国とラテンアメリカ諸国は共にヨーロッパ諸国の植民地として出発した。しかし独立後はイギリス産業革命などの影響の下で対照的な道を歩むこととなった。例えばアメリカ合衆国の場合には急速な工業化を実現していったのに対して、ラテンアメリカ諸国の場合には長く原材料の輸出国の地位にとどまってきた。そしてラテンアメリカ諸国は政治的にも経済的にもアメリカ合衆国の強い影響下に置かれることになったが、その特徴は現在のラテンアメリカ諸国の在り方にも大きく影響を及ぼしている。そこで18世紀から19世紀末までのアメリカ合衆国とラテンアメリカ諸国の歴史について、その対照的な性格に留意しつつ、ヨーロッパ諸国との関係や合衆国とラテンアメリカ諸国との相互関係の在り方の変化を中心に、下に指名した語句を一度は用いて回答欄に15行以内で記せ。プランテーション、パンアメリカ会議、南北戦争、ウィーン体制、自由貿易主義、モンロー宣言、クリオーリョ、米英戦争。6つなんだこれ、嫌だねこういうのね。自分の受験でこの問題出たら泣きますね私は。やっぱ何が嫌がって、ラテンアメリカですよね。あんまり受験世界史のメインキャラじゃないエリアじゃないですか。でもこの話って現在のアメリカ合衆国とラテンアメリカの立ち位置にも大きく影響してくる話ですよね。アメリカ合衆国とラテンアメリカの両者の対照的な性格はなぜ生まれたのか、それは歴史を読み解くことで理解することができるわけですよ。じゃあ早速この舞台となるアメリカ大陸の歴史について簡単に振り返りをしていくと、アメリカ大陸ってのは1492年にコロンブスによって発見されるわけですよね。で、中南米には主にスペインで、北米には主にフランスとイギリスが進出をしていくわけなんですけど、植民地戦争の結果、北米はイギリスが大半を領有することになります。ただその植民地戦争によってイギリス本国もお金がなくなってきてしまって、新たな税収を得るためにアメリカの植民地に対して様々な課税を行う宣言をして、それに反発した植民地勢力がイギリス本国に逆らって戦うわけですよ。これがアメリカ独立戦争ですね。で、この独立戦争に勝利した植民地勢力はついにアメリカ合衆国として独立を果たしたわけですね。アメリカ独立戦争については一つのテーマとして取り上げたことがあるんで、気になる人は私の過去の動画を見てみてください。で、このアメリカが独立した直後ですね、その革命の余波は確実にヨーロッパの方にも広がっていって、ついにはフランス革命が起こりますよね。で、フランス以外の王政国家はですね、その革命の流れを確実に止めるべくフランスをコテンパンに叩きのめそうとするわけですよ。そんなフランス民衆の大ピンチを救ったのが英雄ナポレオンですね。ナポレオンっていう超最強の軍人がフランス軍を導いて各欧州国家と戦争するわけですよ。で、その中でイギリスももちろんフランスと敵対関係になるんですけど、ナポレオンはイギリスを経済的に殺すために大陸側のヨーロッパ諸国にイギリスと貿易をすることを禁じるんですね。イギリスに向かう船はいかなる理由があっても捕らえられてしまうと。これを大陸とイギリスの間を封鎖したってことで大陸封鎖令と言いますね。で、これに怒ったイギリスは今度はフランスに対して同じような封鎖令を出して、フランスに対して向かう船を捕らえてしまうと。これに一番困ったのは実はイギリスでもフランスでもなくてですね、なんとアメリカなんですよ。アメリカこのままじゃどっちとも貿易できねえじゃんってね。これについにブチ切れたアメリカがイギリスとまた戦争を起こすことになります。 これが米英戦争ってやつですね。第二次アメリカ独立戦争とも言われます。なぜ第二次アメリカ独立戦争というかというと、アメリカってのは独立後も経済面ではイギリスに依存したんですよね。それをやっぱイギリスに頼ってばっかダメだってなって、でこの戦争後には経済面による独立も果たすことになったわけですよ。でこの米英戦争が起きたのは19世紀初頭なわけですけど、この後はですね、アメリカは約1世紀丸々使って西部開拓を進めていくことになります。この動きを西前運動と言いますね。この西前運動、西部フロンティア開拓にあたってアメリカが出した宣言がモンロー宣言っていうものです。モンロー宣言っていうのは当時のアメリカ大統領モンローによって発表された外交の基本原則で、孤立主義を原則と置いたものですね。つまり俺らが西部開拓してる間、ヨーロッパ連中は絡んでくんじゃねえぞボケってもんですね。ちなみにモンロー宣言が出されたのは1823年なので、これはですね、パンツ見えてるよ、モンロー見えだよって覚えてください。でアメリカ人はですね、西部にいた先住民の人たちを辺境にどんどん追いやりながら、ついに太平洋に到達するわけですね。これ以降アメリカはシーパワー国家として一時代を築いていくことになるわけですけど、この話が気になる方はですね、前回テーマの地政学の動画を見てくださいね。で西部開拓をして領土が広がっていくにあたって、今度アメリカは北部と南部の対立が始まります。北部っていうのは商業や工業が発展していたのに対して、南部は綿花プランテーションに基づく農業を中心として栄えていたんですね。こういう経済基盤の違いがあると、やはり経済や政治の方針で対立が起こるんで、詳細は長くなるんで結論だけ言うと、北部は保護貿易、南部は自由貿易を求めたりね、あとは奴隷が必要とか必要でないとか、そういうことで本格的な対立が起こるんですね。その結果起こったのが有名な南北戦争ですね。アメリカ史における最大最悪の内戦です。この戦争の影響は未だに各州で色濃く残っていると思いますね。で結果はリンカーン率いる北部の勝利で、これでアメリカは晴れて一つの国家として続くことができたわけですね。つまり19世紀はですね、アメリカにとっては南北戦争や西部開拓といったアメリカ国内の問題に忙殺されて、それ以降はですね、シーパワー大国となるべく太平洋の進出をして、そしてスペインが持っていたさまざまな領土を米西戦争で奪いつつ、太平洋を完全に自分の庭にすることに成功すると。そんでもって第一次大戦や第二次大戦の勝利や土地柄世界から孤立してるんで、アメリカ本国が大したダメージを負わなかったことかなどからですね、アメリカは世界のリーダーとしてつい最近まで君臨してきていたというわけですね。でそれに対してラテンアメリカ諸国はどうかっていうのを説明していきたいと思います。ラテンアメリカはですね、北米と違って基本的にスペイン人によって侵略されてきましたよね。新大陸に進出開始してきた時はスペインの方がイギリスなんかよりも全然強くて、そんで中南米の方が銀がいっぱい取れて儲かったんですよ。なんでスペインはある意味いいところを他の国に先駆けて抑えてしまったんで、イギリスやフランスは介入の余地がなかったんで北米にいたんですよね。でラテンアメリカって呼ばれる理由もね、スペイン人っていうのは民族的にはラテン人なんで、なんで今でも多くの人はラテン系の血が入ってるんでラテンアメリカと呼ばれるわけですね。でそんなラテンアメリカと北米における植民地支配の特徴の違いっていうのは、実は初期の段階から現れ出してきてるんですよ。先ほど北米の方はね、西部開拓の時に少し言ったように先住民を僻地に追いやってたじゃないですか。だけどラテンアメリカではですね、先住民は基本的に銀山における労働力としてその植民地社会に取り込まれていくんですよ。なので欧州白人と先住民であるインディオとの混血の人たちも多く誕生することになって、その人たちをメスティーソというんですが、この人たちはですね、ラテンアメリカにおいてある意味一番異質な存在になるんで、白人でもなくインディオでもないってことで、なんでどちらの社会にも属することができなくて、後々社会不安を増大させる原因になったりもします。でそんなメスティーソに対してラテンアメリカ出身だけど純血の白人の人たちのことをクリオーリョと言います。ラテンアメリカでもアメリカ植民地に対してイギリスが行ったようにですね、スペイン本国からの搾取が起こり始めていたんで、それに対抗する形で独立運動が起こります。それを主導したのがクリオーリョたちだったんですね。クリオーリョの中で有名な人だとシモン・ボリバルっていうのがいますね。当時のヨーロッパではウィーン体制っていうね、ナポレオン戦争の反動のような保守的な体制、つまり自由や自立を求める運動を抑圧するような風潮になっていたんで、なんでラテンアメリカの独立運動もヨーロッパからかなり干渉されたんですけど、だけどモンロー主義を掲げるアメリカだったり経済圏を広げたいイギリスがサポートしたことによって、ラテンアメリカ諸国はなんとかして独立は達成されていくことになるんですね。 ただアメリカ合衆国と違ってラテンアメリカが難しかったのは、もともと住んでいた先住民、彼らは社会の一員として構成されていたんで、つまり民族問題が出てくるわけですよ。さまざまな民族がいる中で国が一つにまとまらないといかんと。となるとやっぱりそこを支配していくのは白人になるんで、彼らの暴力による支配、軍事独裁国家が乱立するわけですよ。こんな国ね、治安が良くなるはずがないじゃないですか。なんで今でも政治が安定しないんですよ。で経済的にも独立を主導した白人たちの土地を使用した農業が中心だったんで、単一の農作物を生産するモノカルチャー経済から脱することができなくて、その結果独立を支援したアメリカやイギリスといった工業国家に従属することになっていくんですね。それを公式に形として表したのがパンアメリカ会議ですね。これによってラテンアメリカ諸国はアメリカ合衆国によって指導される立場になるわけですよ。本当はパンアメリカ会議の前に先ほど言ったシモン・ボリバルが呼びかけてですね、ヨーロッパからの干渉に対してラテンアメリカ諸国の団結を図るパナマ会議っていうのが開かれたんですけど、これは大した成果がなく終わってしまったわけですよ。やっぱりラテンアメリカってのはそれぞれの国が抱える問題が多すぎて、それどころじゃなかったんでしょうね。結果として後のパンアメリカ会議によってアメリカ合衆国の優位性を許すことになるわけですね。つまり北米も中南米もですね、同じヨーロッパの植民地としてスタートしたにもかかわらず、アメリカは国家統一に成功して、逆にラテンアメリカ諸国は国家の統一に非常に苦労をして、その結果アメリカは工業国へ着実に進化して国力を詰めて、ラテンアメリカはそんな余裕がなくて農業に依存するしかなくて、そして両者の間には現在にまで続く大きな差が生まれてしまったということですね。ということで、ここまでのことが分かればこの東大世界史は解けますかね。解けますね、ということで回答に行きましょう。回答、18世紀後半アメリカはフランスの援助を受けて独立戦争に勝利、イギリスから政治的に独立した。後米英戦争で再びイギリスと対立、北部は経済的にも自立を果たしたが南部は従属を続け、綿花プランテーションが発達した。西部へは生前運動を進めて領土を拡大した。一方ラテンアメリカは19世紀前半にクリオールを中心として独立運動を展開、アメリカのモンロー宣言やイギリスのカニング外交によってウィーン体制の干渉を排除し政治的に独立を果たした。しかし経済的にはモノカルチャー経済にとどまり、アメリカやイギリスに従属して工業化には失敗した。またパナマ会議によって国家間の緊密化を図ったが挫折した。19世紀半ばアメリカは自由貿易主義を主張する南部と保護貿易主義を主張する北部が対立したが、南北戦争によって統一を達成した。その後第二次産業革命が起こると、独占資本を、成立させて工業化に成功した。パンアメリカ会議は次第にアメリカがラテンアメリカを従属させる場となり、米西戦争を通じてカリブ海への進出も図った。というわけでいかがでしたでしょうか。第2回チキチキ東大世界史解いちゃうぜ、ためになったなとか、これで東大受かりそうだなとか思った方はぜひコメント欄にコメント残していてください。ちなみに今回の解説および回答については、公文社より出版されている夢中になる東大世界史を大いに参考にしますんで、あしからず。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 岡本個人ツイッターアカウント開設、興味ある人は岡本歴史で検索してください。私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いします。ではまた。